FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM 舞鶴パーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元弘くんです。どうぞ。
こんばんは。通信制高校に通う元弘です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、次せつなくんどうぞ。
こんばんは。定時制高校に通うせつなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ最後、たまちゃんどうぞ。
はい、こんばんは。通信制高校に通うたまきです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、このような個性あふれるメンバーでお送りしてまいります。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。
さて、まあ最近というか毎日というか、さまざまなニュースとか、
はい、ありますね、いろいろ。
いろいろね、
はい、
あの誰々がとか、あの人がとか。
あの人かっていうニュースは大体俺らなんか、あ、そうですか的な感じになっ
ちゃうけどね。そうだけどね。うん、俺らがあのなんか一般市民が首突っ込むようなところじゃないことが多いですけど、
うん、そうなのね。ふーん
ふーんみたいな、あらららららとか、そんな感じで、ね、あ、よかったね、あ、残念ねっていう、うん、そんだけなんだけど、まあいろいろありますけど、なんか気になったこととかありました？
気になったニュース的な、
気になったニュース的な、
はい、はい、あったんですけど。
お、あったの、教えて。
はい、
というと、
というと、
ここ最近、そのたまたま、まあ、ここ最近はあのテレビでニュースあんま見なくなってきてしまって、まあ、YouTube で僕ちょっとニュースを見たりしてるんだけど、そこでたまたまこう、んって思ったニュースがあって、うん、そのオーケーブーマーっていう、そのなんていうんやろ、そういう流行りっていうんじゃないな、なんていうの、社会現象みたいなのが、
流行語で、流行語
そういうのが、
とある国の、
そう、他の国とかで起こってるっていうのが書いてあって、お、それは何なんだろうって思って、まあ見てたんだけど、その若い議員さん、ニュージーランドかなの若い議員さんが発言した時に、まあ、環境問題のことについて発言をしたんだけど、ご年配の方がヤジを飛ばされて、それに対してオーケーブーマーっていう風に返した。そこからなんか環境問題の責任って若い人にあんまなくて、そういう都市が上の方がやってきたことだろうっていうのが、ちょっと過激な人はそういう言い方になるんだけど、まあそういうご年配の方にもうちょっと僕らの若い発言を聞いてほしいっていう感じのこうブームになってった、
あ、なるほど、
現象が あったんですよ。はい、
なるほどね、まあ、身近にもそういうのあるもんね、うん、ご年配の方々から今の若いもんはみたいな、そういう偏見で意見を取り入れてくれないみたいな、う
ん
う
ん、逆に僕らも何やろ、ご年配の方を老害っていう言葉を、
言い方ね、言い方ね、
差別用語みたいな感じでその言葉を使って、もうご年配の方は僕らの話を聞いてくれないんだみたいなことを言ってる人たちもいて、
逆にそのあるよね、そういう差別用語を使ったりとか、ご年配の方々をそういう差別的な観点で見るっていう、そういう人たちは、まあ、またそれとさっきの反対で、ご年配の方々に偏見持ってて、逆に聞いてくれないっていうことをいいように、自分らもご年配の方々の意見取り入れてないなっていう、
うん、
なんかお互い折り合いつけたいし、
そうやね、
こうもっとなんていうの、喋れば分かり合えることだって多分あるやろうに、なんか
話聞こうとせんところから、
そう、お互い話聞いてなかったらね、
まあ、お互い話聞かないから、うん、どっちも話聞かんと謎の対立を、ね、まあそれは話聞かんかったら対立するやろみたいな、う
ん、でどちらの言い分も絶対偏見混じってるんだよね、
う
ん
う
ん、
ちょっと意地になってきとる部分もありそうな気がする、うんうん、
まあ、うちのばあちゃんの話になってしまうんやけど、うちのばあちゃんってあの、まあ、固い頭は硬い新しいことあんま取り入れないのもあるんだけど、あの逆に僕に聞いてくれることもあって、うん、それが何かって言ったらスマホのことなんよね。
で、あるある。
で、まあ、僕元くんって言われるんやけど、元くんって何何って聞いたらスマホの使い方がわからんみたいな。これはこうしたらいいんやでって言うんやけど、いやちょっと待ってわからへんって、うん、でまあ、頑張ってきれいに丁寧に説明するんやけど、うん、なんかそういうのでなんかそういう風に僕も逆におばあちゃんが知ってることを知らんかったりするときに聞いたりできるっていう関係性が、うん、まあ、いい関係性が今は築けてるんやけど、うん、なんかそういう風になってったらいいのになっていう、なんか、切符とか一つでもなんか買うのがわからんとか遅かったりする人に対してとか切れたりするんじゃなくて、教えてあげたりであったりとかっていうのを、そういう寛容性を、まあ、若い人もやっぱ持たんと、そうやってそこの何やろ、差が溝みたいなのが埋まっていかない、うん、
まあ、お互いに分かること分からないことをちゃんと理解して、それをあの分かる、これは分かるんや、これは分からないんやっていうことを自分で認知した上で、それをなんか変なプライドを捨てて認めない限りは、なんかそういう、なんだろう、あのご老人があの例えば携帯ショップでむちゃくちゃ悩んで人に聞いてるところを見て遅えなっていう風に思ってしまうやろうし、でもそれをあの自分らはできるけど仮に相手はできない、これもあのもうご老人とか若いもんとか、あの今の年代とか先の年代とかそういうのは関係なしにあることやと思ってるんやけど、あのまあその 1V1 の人間関係でもそうやと思うし、あのこの人にはできるけど自分にはできない、けど自分にはできるけど相手にはできない、じゃあなんで自分はできて相手はできないんだろうっていう風に考えれたら、あのそういうなんだ対立っていうか、そういうのも柔らかい方向に進んでいくんじゃないかなと思うけど、変に今さっきも言ったけど意地張ってるやなっていう、
お互い引くに引けない感じ、
そう、
ね、ここまで来たら
なんか、なんてる、
あのなんか
勢い任せっていうか、
なんて言うんだろうな、その歯止めが効かないところまで行ってしまった、
なんか
だからな、もう後戻りできないみたいな、
来るとこまで来ちゃったせいで、
そうそうそう、うん、
いやなんとかそこから引き返してお互いがちゃんと分かるように、
相手の立場に一回立ってみよう、
まあでも普通に学校行ってたら同年代、まあ、ほんまに同年代しかいないから、その他世代、まあ、自分の親くらいの年齢の人の話とかも聞けないし、まあ、おって先生とかやと思うんやけど、まあ、僕はこうやってまあ通信制に行ってるおかげで、まあ、自分の親の世代の人と交流がすごく、どっちかというと今の同じ年くらい同年代の子よりそっちの方があって、
上の世代
が
ね、
そうで親がこう自分に対していろんなことを言ってくれるんやけど、それに対してそのなんでそんなこと言うのかわからんかって、でもやっぱり親やとなかなか聞けんやんか言うことって、けど
なんかね、反抗、
そうそう、反抗心みたいな、
反抗期みたいなね、
そうそう、そういうのがあってなかなかこうすんなり受け止めることができんねんけど、けど意外にそのあの自分の親くらいの世代の人と喋ってみたりすると僕の親と同じようなこと言ってくれるんよね。でまあ理由もわからんなりに聞けるから、そうしたらあ自分の親が言ってたことはこういうことやったんやなっていうのも思えたりするんよね。なんかだからもっとそうやってあの自分の親の世代の人らと自分の親以外で喋れたりとかすると、まあ、おばあちゃんおじいちゃん世代の人にも喋れるとなんかやっぱ変わってくるやろうから、なんか新しい発見もあるやろうし、
だから例えばそのまあ親だけじゃないけどおじいちゃん、おばあちゃんとかね、でそういう話を聞くのであれば、まあ小さい頃からそういう交流関係をたくさん築いておくとか、まあ例えばだけど私の場合だったら合唱団とか、そういうなんかおじいちゃんおばあちゃんとか普通のまあうちの親世代の親の世代とかいろんな人がごちゃ混ぜになって集まってる場所っていうのに、まあ、放り込まれてみる言い方悪いけど、まあ、行ってみる、でそこでじゃあこういう人たちにはこう接したら相手も自分も気持ちよく過ごせるなとか、こう話したらやっぱり相手傷つくから、自分が傷つく言葉と相手が傷つく言葉ってやっぱり違うから、だから まあ、それはおじいちゃんと若者だけじゃなくて、それは若者同士もそうだけど、
全体に言えることだよね。
そうそう、全体に言えることなんだけど、だからまあとりあえず相手の話を聞いてみる、とりあえず、
うん、
で相手の話聞いた上で、でも自分はやっぱりこう思うんだけど、どうにかなりませんかねみたいな方が多分いいんじゃないかな、うん、だから自分も聞かないと、相手を聞かないから自分も話してもガミガミ言っちゃうだけであって、うん、まあ話し合いって大事
だよね。逆に、なんだろう、逆にではないけど、あのなんかあの大人数で話すより、僕はその例えばおじいちゃんとか、あのいろんな世代の人と話すにしても、あの1対1とか少人数の方が、俺はそういう意見とかを聞きやすいんじゃないかなっていうふうに俺は思ってて、うん、
あ、まあ、
あのいろんな、うん、あのその世代によってもいろんな意見あるわけじゃない、うん、だからその意見が一気に混じって、こっちの意見も一気に混じって、あなんかあの交流みたいなのしてしまうと、逆にそれは混じりすぎて、なんかわけわからんことになっちゃうかなと思って、
だからそれはその、まあ、人によるよね。だからそうやってごっちゃ混ぜに、あの喋ってる方が喋りやすい人だってもちろんいるわけ で、うん、でそれは、まあ、自分のペースに合わせたじゃないけど、自分のやりやすい、うん、その話に合わせたやつで喋ればいいんじゃないのって思う、
うん、
だから別に俺が言いたいのは、そんなにとりあえず話を聞くっていうのが一番大事だと思 う、どんな形あっても、
う
ん、っていうのを言いたかったんだけど、
うん、そうやそうやそうやな、
まあその自分が話しやすいで、自分も聞きやすい環境で、
うん、
まあ、しゃべったり聞き合ったりするっていうのが大事なんじゃないかなと思います。
そうやな、
はい、
まあ、そこにまたさっきも言ってたけど、ヤジみたいなのが飛んでくると話は別になってきちゃうけどっていう、うん、
まあ、だから
それこそ冷静にヤジが飛ばんような場所で一人一対一で話せるんが
ベスト
いいかなと思ったり、
お互いに知り合うのがいいのかな、うん、
というわけで、みんな人の話も自分の聞き合いましょうということで、今回はここまで。お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしております。また、自分の、考えたテーマなどを話してみ一緒に話してみたいという扉フレンズの方も募集しております。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイズルまでお問い合わせください。メールの宛先は fm@775myzul.jp、 ファックスは 0773-77-0124 77-0124、 FM マイズル10代の扉宛てにお願いいたします。またこの番組は FM マイズルのホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さようなら。
さようなら。